時刻は午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は小川優です。さて今日から7月に入りました。ね、ちょっと雨でのねスタートなんですけれど、やっぱりね7月1日今日海開きですからね、なんかいよいよ夏本番がやってくるなという感じがします。ただお天気の方はねちょっと今日はね1日雨予報になっています。この後お昼頃までは 70%、 そしてその後も夕方まで 50%、 夜も 60% 雨予報になっています。で今この神奈川県湘南エリア注意報が出ています。湘南エリアは雷注意報、強風注意報、そして波浪注意報出ていますのでご注意ください。それではここから1時間の生放送になります。この後1曲挟んでちょこっと体操、そしてその後健康プラスのコーナー。今日は海開きということで、改めて海やプール、泳ぐ前にね準備体操するかと思います。どうして準備体操が必要なのか、他に気をつけるべき病気などをご紹介していきます。そしてその後8時30分からはゲストのコーナーです。今日は株式会社スマリブの深見勝弘さんをお迎えしていきます。そして夏を快適に過ごすためのリフォームについてお話しいただきます。楽しみにしていてください。そしてその後懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までの生放送です。そして今日のちょこっと体操では、オープニングの後のちょこっと体操ですね、椅子を使った体操を行っていきます。なのでコロコロがついてない椅子がベストです。コロコロがついていない椅子を近くに用意してラジオを楽しんでください。それでは今日も1時間の生放送、どうぞお楽しみください。時刻は8時6分を回っています。ここからはちょこっと体操のコーナーです。今日は椅子を使った腕立て伏せを行っていきましょう。皆さん近くに椅子の準備はできていますか？今日は椅子を使って上腕三頭筋などの腕の筋肉を鍛えるトレーニングです。それではまず椅子に座った状態で行う腕立て伏せ行っていきましょう。では皆さん椅子に腰掛けてください。この時に肘掛けに手を置くようにしましょう。で、これ腕立て伏せを行っていくので、もしもお家の椅子安定してないよという方はね、転んでしまうと危険なので、ちょっと頭の中でイメトレでお願いします。さあそれでは座った状態から肘掛けに手を置いていきましょう。手すりのある安定した椅子を使うことがポイントです。で、椅子に腰掛けた状態で準備をしている方、ちょっとお尻を浮かしてください。腕だけで自分の体重を支えていきましょう。足をしっかりとついて腕だけでお尻は上げていきます。その状態から肘を伸ばして体重を支えていきましょう。ぐーっと肘を伸ばしていきます。はい、ちょっと腰が上がりました。そしたら今度肘をゆっくり曲げて、またお尻を椅子からだいたい5センチぐらいのところまで下げていきましょう。これを繰り返し行っていきます。で、この時腕だけでは支えられないという方は足を使って立っても構いません。それではやっていきましょう。だいたい3回から5回行っていきます。はい、ではこれが座って行う腕立て伏せです。次にもっと負荷をかけたい方、座面を使った腕立て伏せを紹介します。今度は肘掛けではなく、一度椅子から離れて椅子の座面に手を置いていきましょう。で、この時椅子が動かないようにすることがポイントです。重い椅子を置ければ大丈夫なんですけど、そうでない方はね、壁に椅子を沿わせるなど椅子を動かないようにさせてください。 さあ、それでは斜めに腕立て伏せを行っていきます。座面をつかんだ状態でゆっくりと肘を曲げて腕立て伏せを行っていきましょう。これは先ほどの座って行う腕立て伏せよりも負荷をかける腕立て伏せです。なのでまずは座った状態のものをやってみる、できそうであれば座面を使った腕立て伏せを行ってください。とにかく無理をしないことが大切です。今日は椅子を使った腕立て伏せのご紹介でした。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時12分からまもなく13分になるところです。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策や健康情報などをご紹介しています。今日は海開きということで、泳ぐ前になぜ準備体操が必要なのか、そしてプールや海行くことで感染しがちな病気、どんなものがあるのかご紹介していきましょう。まずは準備体操のお話です。運動前に準備体操をする、これは皆さんもよくご存知かと思います。水泳に限らずですよね。どんな運動を行う時も準備体操はとっても大切です。で、これなぜ大切かというと、まず準備体操を怠ってしまうことで起こりうる事故というものがあるんですね。やはり体は準備体操を行うことで運動するよ、動かし始めるよというサインになります。そして心肺機能を整えるという意味でもとっても大切なんです。そしてこの水泳において、水泳、プールとか海とかね、泳ぐというところで言うと、この準備体操怠ることで本当に命の危険性があったりします。で、例えばどうしてそうなるかというと、準備体操をせずに運動を始めてしまう、泳いでしまうと足がつったり、あとはこれはどちらかというとね、海以外、そのプール以外、泳ぐ以外のところも大きいんですけれど、捻挫とか肉離れ、アキレス腱の損傷などいろいろとあります。で、心肺機能が急激な運動にはついていけないんですね。体、準備運動をしないと酸素不足に陥って意識を失ってしまうことなどもあります。で、特に水の中ですと足がつるイコール溺れてしまう危険性が高くなるんです。なので泳ぐという場面ではさらに準備体操は大事なものだよということをね、頭の中に入れておきましょう。で、その溺れてしまう以外にもどんなスポーツ障害が起こりやすいかというと、水泳型といって、例えばバタフライやクロールなど、この肩を使う泳ぎ方っていろいろありますよね。なので肩がこう擦れ合って炎症を起こしてしまうということがあります。で、それ以外にも平泳ぎ、膝、聞いたことありますかね。これなかなかね、泳ぎによって起こってしまう、そのいろいろな痛み、この平泳ぎ肩、平泳ぎ膝とかね、いろいろあるんですけれど、やっぱり泳ぐ時の姿勢って日常的に動かす形とはあまりこう似てないっていうんですかね、近くないんです。なかなかバタフライの動かし方をしながら歩いてる方も少ないですし、平泳ぎのようにこう膝を使ったり足を使ったりする動きで日常生活、この陸上でね動いてるという方も少ないので、使わない動きをするというのが特徴なんです。なので怪我をしやすい、だからこそさまざまな準備体操を行って今まで動かしていなかった関節、筋肉などを準備していくということが必要なんです。なのでぜひ泳ぐ前、準備体操しっかりとしてこの夏を楽しんでくださいね。そして次に感染しがちな病気ご紹介しましょう。よく皆さんもプール熱とか流行り目とか聞いたことあると思います。これがいわゆる海やプールで感染しやすい病気と言われています。プール熱というのは咽頭結膜熱というものになっていて、喉の痛みとか、あとは目が赤くなってしまったり、これは流行り目の方がそうなんですけれど、流行性核血 結膜炎ですね、目のところの炎症が起きていきます。こういった形で喉の痛い病気であったり、あと目が赤くなる、こういった症状が、ね、出るものが多いです。でそれ以外にも水イボとか、あとは手足口病、ヘルパンギーナ、聞いたことありますかね。こういった病気などは、例えばマットなどの共有物、そういったものから感染してしまう恐れがあります。なので注意することとしては、まずは自分の体調です。自分の免疫力が下がっていると、こういった感染症に移りやすくなります。なので一つ目の注意ポイントは、泳ぎに行くとき、海やプールなどに行くとき、ちょっと風邪気味だな、なんだかちょっと疲れてるな、そういった体調が優れない時というのは、いろいろな感染症に移ってしまうリスクが高くなりますので、控えるというのが大切です。プールや海水浴行きたいですけれど、ちょっと体調が優れないなという時には控えるようにしましょう。あとは共有物でうつるというお話をしました。例えばタオル、あとはタオル以外にもプールとかでもこうマットが共有だったりとか、あといろいろ触るところがね、共有物ってたくさんあるんです。そういったところなどから感染症のリスクは高まっていきます。なので例えばタオルの共有をしないようにするということも必要ですし、あとは共有物を触った後ですね、しっかりと洗い流すというのが大切です。なのでプールや海水浴の後、シャワーを浴びて清潔にするということが大切なんです。なんとなくね、水で泳いだ後なので、もう綺麗だからシャワーって言っても大体でいいよと思いがちなんですけれど、水の中にもいろいろな菌やウイルスがいたりします。なのでしっかりと洗い流す、それが大切なんですね。そしてプールや海などに行った後、なんか体調が悪いなと思った時には、感染症にかかっている可能性があります。なのでおかしいなと思う症状が出た時には、早めに医療機関を受診することが大切です。今日の健康プラスのコーナーは、今日は海開きということで、改めて泳ぐ前になぜ準備体操が必要なのか、そして他にも注意することは何なのか、ご紹介しました。以上、健康プラスのコーナーでした。時刻は8時22分を回っています。今日も元気にワン・ツー・スリー、小川優がお伝えしています。さて、皆さんからたくさんメッセージいただいています。ありがとうございます。まずツイッターいただきました。アキラチューブさんです。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。雨が時折強く降ったり、風も強かったりで、大荒れな7月の始まりですね。江ノ島の海開きの行事は中止かな。明日はまた晴れてさらに暑くなりそうですから、元気を出していきましょうといただいています。アキラチューブさん、ありがとうございます。いや、本当にね、なんともね、ちょっとカンカン照りスタートも夏らしいなと思うんですけれど、これもまたね、こういう天気もあるよねなんて思いながら、私も今日の朝を迎えました。海開きの行事、ちょっと確認しますね。私ね、特に中止にこれまで雨が降っていても、もちろんその中でできない、何でしょう、できない内容もあったりするんですけれど、基本的に海開きの行事は中止にならないはずですので、ただね、この放送中にね、確認をしてお伝えしますね。おそらく中止にはならず、海開きは海開きでスタートできるかと思います。アキラチューブさん、どうもありがとうございます。7月もどうぞ元気によろしくお願いします。さあ、そして他にもメッセージいただいてますね。ありがとうございます。食いしん坊さんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。今日は久しぶりの雨で少し涼しいですね。本当ですね。明日は62回目の誕生日を迎えます。わー、おめでとうございます。久しぶりに家族揃って気になっていた近所のイタリアンのお店でランチをします。また1年元気に過ごせるようにといただきました。食いしん坊さん、どうもありがとうございます。そしてお誕生日、本当に本当におめでとうございます。1日早いんですけれど、お祝いさせてください。 そして元気に過ごせるようにということでリクエスト曲をいただいているのでおかけしましょう。食いしん坊さんのリクエスト曲でスティービーワンダーのハッピーバースデー。時刻は8時30分を回っています。さあスタジオにはゲストの方にお越しいただきました。株式会社スマリブの深見勝弘さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて深見さん、スマリブではね、はい、リフォームなどをやっている会社さんかなと思うんですけれど、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、
今日は、はい、まあ、ちょっとこんなお天気でのスタートにはなったんですけれど、うんうん、はい、夏本番を迎えますので。
そうですね、7月入りましたね。
はい、入りました、はい、なので夏に向けて、うん、まあ、夏ならではのリフォームなどをね、はい、こう夏を快適に過ごすためのリフォームを今日は聞きたいななんて思うんですけれど、はい、やっぱり季節によってそのリフォーム、はい、ポイントとか変わってくるんですか？
うん、あ、そうですね、まあやっぱりね、夏になるとやっぱ暑くてね、なんか過ごしやすさっていろいろね、もう快適さって例えば湿気がすごかったりとか、今日なんてね雨がすごいんで湿気がすごいよとか、これからの季節どんどんね太陽の熱が暑い、この太陽の力とか気温がねそもそも上がってくるとか、まあいろいろあるので、そこでいかにお家でね快適に過ごすかなんていうことで、まあ、リフォームの内容もね変わってきたりするところもありますね。
そうですね。で確かにこの時期に気がつくなと思うのは、うんうん、やっぱり過ごしてみて、例えば引っ越したばっかりの家とかもそうなんですけれど、はい、あ、この家ってこんなに暑くなっちゃうんだとか、うん、改めてなんかうわそうだったみたいな、天井からもなんか暑さが来るなとか
ありますよね。
そうなんですよ、うんうん、やっぱりこの季節になるとそうだったってこう気づく、はい、時もあるので、はい、ちょっとそういう時ってリフォームしてみようかなっていう、うんうん、ターニングポイントでもありますよね。
そうですね、今お話になった、まあ、天井からっていうところで言うと、はい、やっぱりこう、ね、太陽の、ね、力がすごい力強くなってくるので、まあ、だから屋根とか、はい、屋上とか、まあ、そういうところからのなんだろう熱がすごいかかってくるっていうところがあると思うんですけど、そういう時にはやっぱり屋根のリフォームを考えてみるとか、まあ、屋根からまあ断熱効果を高くするっていうんですかね、
はい、
うん、どうしても熱いこの熱が特にね屋根って黒い屋根とかが多かったりして、熱を集めやすかったりするので、はい、そういうところで屋根のリフォームを考えてみるなんていうのも一つの手としてね、あとは、まあ、枚数を多くするっていうんですかね、断熱層をこう増やしていくことによって、その熱を遮る力がね、増えていったりとかもありますので、まあ、その外側もそうだし、天井の裏に断熱材をしっかり入れるとか、
はい、
うん、そういうこともリフォームとしては考えられるかななんていうところあったりしますよね。
なるほど。私のなんかこう、うん、リフォームのイメージってどうしても壁紙を張り替えるとか、なんかここに壁を作る壁を取るとか、そういうリフォームを考えてたんですけど、はい、
う
ん、その屋根の中ってとかもリフォームできるんですね。
屋根の裏側にね、その空気の層を作るみたいなことをやったりもしますよね、
うん、すごいいろいろありそうですね。他にもなんかこうポイントとしてはどんなものがあるんですか、この時期。
そうですね、あとはまあその熱っていうところで言うと、その先ほども言った通りこう断熱っていうところで、まあ、もちろん屋根の裏もそうだし壁とかもそうなんですけど、窓からもこう熱っていっぱい入ってきちゃったりするんですよね、
う
ん、
やっぱりそうなんですね。
そうなので、まあ、窓にもこう空気層を作るじゃないですけど、窓の断熱っていうことですね。ガラス自体に断熱効果のあるものだったりとか、
そんなのあるんですか？
最近はね、1枚ガラスって1枚じゃなくて複層ガラスって言って何枚も、サッシの中に、はい、入っているような、ガラスもあったり、そのね、
知らない。
そうですね、窓ガラガラって開けるじゃないですか、
ま、窓が2枚あるっていうんじゃないんですね。
あ、そうですね、なんか内窓をつけるっていうリフォームもあるんですけど、そのサッシ自体を、まあ、窓がねガラスがいっぱい入っている複層ガラスっていうものに変えたりする。
そういうものもあるんですね。
そうで、その中に窓ガラスとガラスの間に入っている空気層のところをにガスを充填して、まあ、特別なガス入れたりするとかね、そういうようなサッシもあったり、
すごいですね。
なんかね、ありますね、
いろんなことができるってことですね。
あ、そうですね。なので、まあ、ここがすごい暑いんだよねっておっしゃっていただければ、はい、それに合わせて、あ、じゃあこういうものありますよっていう形で、 提案させていただくっていうところですかね。
そういうことですか。はい、なんかあの窓が二重っていうのはよくね、うんうん、あの雪国とかこう、うんうんうんうん、寒い地域で、はい、あのそれこそ断熱効果というか、うんうん、あの暖かさを、ね、キープするためにやっているっていうのは聞いたことがあったんですけど、ガラス自体をちょっと変えるとか、はい、なんか空気をなんとかするとか。
そうですね、
本当だからお家のデザインをそこまで変えずに、おしゃれなまま何か変化させたりってこともできるってことですね。
そうですね、
すごい。それがまあ断熱工事と言われる窓やまあ天井やってことですね。
そうですね。
それ以外にこの時期はありますか？
あとはまあお部屋の中の空間をで、快適にするっていうことで言うと、やっぱりこう見た目の清潔感とかもねによっても変わると思うので、普通に壁紙の工事することによってこう、うん、なんだろう、清涼感を持たすとか、
ね、
あとは、まあ、畳のお部屋だったところをフローリングに変えるだけで、まあ涼しさはアップするんですけど、まあ、そういうことをやったり、まあ、ただね、逆に言うと冬場が寒くなっちゃうみたいなこともあるので、その辺のバランスはちょっとね、難しいですけど。
そっか難しいですね、
はい、
いや本当だ。でも確かにあの特にこのやっぱりジメジメした時期ってどうしてもカビちゃうとか、うんうん、
はいはい、
あと我が家もそうなんですけれど、こうなんか押し入れの奥の方だけ湿度がすごい高くなっていて、うんうんうん、そこにこう湿度を取るようなものを置いてはいるものの、はい、なかなか調子悪いなってこともあるんですけど、そういうのも。
そうですね、やっぱりこの湿度っていうところで言うと、まあそこそこね、お値段はかかっちゃうんですけど、普通の壁紙じゃなくて、まあ漆喰だったり珪藻土だったりとか、その調湿、湿度を調整してくれる壁みたいなのもあるので、そういうのに壁を変えちゃうっていうのも一つの手かななんていうのはありますね。そうするとお部屋の中の湿度の調整を自動的に壁がやってくれるみたいなこともできますね。
いろんな工夫があるってことですね。
そうですね、
それはもちろんあの予算との、ね、兼ね合いもあるので、いろいろと、まあ、悩みを相談すれば、さまざまなアイディアとこの金額だったらこういうことできるよっていう、そのバリエーションがあるってことですね。
はい、そうですね、そうですね。
でもリフォームってやっぱり私たち分かってないで、きっとこうなんだろうっていうネット情報とか、私みたいにリフォームって壁紙とか、あと壁を取ったりつけたりぐらいじゃないかって思ってたりもするので、知らないことって多いんじゃないですかね。
そうですね、なので住まいのことっていうことで困ったっていうのはね、ご相談いただければいつでもね、何にもお答えできるかなって思ってますね。
わかりました。それ以外にはちなみにありますか？
あとはそうですね、やっぱり分かりやすく、お部屋の中の環境ということで言うとエアコンですね。
あ、エアコン、はい、本当にそう、
ね、エアコンね、エアコンを変えることによって、それは電気代とかもそうですし、いろいろ変わってくるところがあるのと、まあ、少ないパワーでしっかり冷やすみたいなこととか、先ほどの、湿度の問題も、ドライ機能がしっかりとね、ついてるものとかね、今は大概ついてますけど、そのドライの機能で調節するっていうのも大事ですし、まあ、ただ、まあ、この時期からエアコン交換の工事を頼もうとすると、どうしても今皆さん工事したいので、すごい混んでるんですよね。
混んでるんですね。
そうなんです、なので、実際に工事するってなったらもう夏本番迎えて、もう逆にちょっと過ぎてるぐらいになっちゃうかもしれなくなっちゃうので、その点でお手軽にっていうことで考えますと、
はい、
まあ、まずはね、ご自身でフィルターの掃除ちゃんとするっていうことで、かなり効果が変わります。
本当ですか？
はい、なので、まあ、もちろんね、久々にエアコンつけてうわっていう匂いとかね、皆さん感じたりすることあるかと思うんですけど、あれはやっぱりフィルターの汚れだったり、エアコン内部の汚れ、まあ、カビとかもそうなんですけど、まあ、そういうところが多いので、まあ、まずご自身でお掃除されるっていうところと、あとはやっぱりね、専門のその掃除業者さんにしっかり頼んで、掃除をね、ちゃんと内部の掃除までしっかりするっていうことで、機能をバッチリ回復させるっていうこともできますので、まあ、そういったところも今うちの方で、スマリブの方では、まあ、エアコンのお掃除キャンペーンということで、やっておりますので、
はい
はい、その辺もお問い合わせいただければ。
エアコン掃除、お恥ずかしながら私やったことがなくて、人生で
なかなか難しいですよね。
そうですよね、
はい、
それでこう動画とか見るんですけど、なんか下にあるものにポタポタ液体が垂れるとか、
はい、
もうどうしたらいいか分かんなくて、
そうですね、
結果なんか大してエアコン汚くない気がするみたいな感じ。
そうなんです。そこをしっかりときれいにすることで本当に、ね、快適に過ごせるようにはなりと思いますので。
わかりました。じゃあリフォームってなるとね、ちょっと金額的にも、あと気持ち的にもこう大掛かりなんですけど、 エアコンの掃除だけも頼めるんですか？
そうですね、今はキャンペーンで、税抜きですが1万円で、はい、ご近隣の方々受けたまっておりますので、はい、このチャンスにぜひ。
本当ですね、はい、いや、じゃあ今ご近隣という言葉もありましたので、改めてスマリブのご紹介お願いします、
は
い
は
い、
スマリブは地域密着の公務店として、やらせていただいています。藤沢市、高谷というところね、村岡地区に会社がありまして、藤沢市内もそうですし、藤沢の近隣市は、特に、力を入れてやっておりますので、お気軽にねご相談いただければと思っております。
わかりました。ちなみにその藤沢の北の方とか、はい、ちょっと遠くなるかなと思うんですけど、はいはい、そちらにも行くことは OK ですか？
もちろん工事自体は神奈川県内どこでもやってますので、
じゃあ、
は
い、エアコンの掃除も来てくださるということで、はい、ぜひ皆さんご検討いただければと思います、はい、では深見さん、あっという間のお時間になりました、はい、最後にリスナーの皆さんに一言いただけますか？
はい、ちょっとした工夫でもね、夏を快適に過ごすこと、お家の環境をアップさせるってことできますので、お気軽にお問い合わせいただければなと思います。
はい、今日は株式会社スマリブの深見克弘さんにお越しいただきました。深見さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
時刻は8時41分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。今日は私の懐かしい曲を持ってきました。皆さんの子供時代、夏休み子供スペシャルがあったよという年代の方、どのぐらいいらっしゃいますか？あの、夏休みに入るとだいたい朝の10時半とか10時とか11時この辺ですね、そのぐらいの時間から各局が、テレビ局がですね、 TBS もフジテレビもみたいな形でいろいろな局でそれぞれ子供スペシャルという名前で2本ぐらいですね、あのアニメをやっていたんです。でそれぞれ子供時代を思い出すと、あ、夏休み中毎日見てたな、私の場合はスラムダンクとか、あとはタッチとかね、見てたなーって。そうするとね、夏休みなので毎回毎回同じぐらいのところでね終わってしまって、あ、なんか来年続きからやってくれればいいのになみたいなことを思っていたのを思い出します。で、その夏休み子供スペシャル、1993年94年にはこんなアニメがやっていました。皆さんも見ていた方多いんではないでしょうか。私はちょうどね、その年代は小学校1年生になるかならないかぐらいでしたね。お届けしましょう。岩崎宏美さんでタッチ。時刻は8時46分を回っています。ここからはホット福祉のコーナーです。藤沢のホットな福祉情報、イベントなどをご紹介しています。今回は藤沢市の健康づくりサポーターをご紹介していきましょう。健康づくりサポーター、聞いたことありますか？藤沢市内では様々な健康づくりのイベントや教室が開催されています。そしてそこで働いている、お手伝いをしてくださっている講師の皆さん、サポーターの皆さんがいるんです。そして今回はその健康づくりサポーターの養成講座が夏にスタートします。その内容をご紹介していきますね。まだまだ開催期間としては申し込み、基礎講座自体は8月の1日から、そして専門講座は9月からとなっているので、十分迷う時間もあります。で、このサポーターさんなんですけれど、まず藤沢市内在住で健康づくりに関心があり、講座を修了した後地域において実践活動ができる方が対象となっています。費用は無料です。それではどんなサポーターさんを募集しているのかです。まず一つ目は食サポーター、食べるという字です。食サポーターは栄養についての基礎知識を学び、それを伝えていく人です。次に禁煙サポーター、これは分かりやすいですね。タバコに関する正しい知識を学び、 そして禁煙を進めていく方、次に運動サポーター、カワセミ体操など様々な実技を覚えて運動の効果を伝えていく方です。そしてあと2つ、お口の健康サポーター、これは口の機能について学んでいきます。そして最後、女性の健康づくりサポーター、これは女性のみ受講可能となっています。女性の体や心の特徴、そして女性特有の病気などについて学び、それを伝えていくのがこのサポーターさんの役割です。こういった形で様々な健康づくりサポーターを養成しています。詳しくは藤沢市のホームページの中で健康づくりサポーター養成講座と調べてください。それぞれの講座、基礎講座は8月1日からオンラインで、そして専門講座は先ほどの5種類がそれぞれ違う日に講座を行っていきます。なので日程をよく確認してお申し込みをお願いします。お申し込みは8月1日から31日までとなっています。まだまだまだまだ迷う時間もありますのでね、どんな活動があるのかなというのをぜひホームページでご確認ください。以上、ホット福祉のコーナーでした。時刻は8時49分を回っています。今日も元気にワン、ツー、スリー、最後までお付き合いいただきどうもありがとうございました。皆さんからメッセージいただいていますね、ありがとうございます。メールでいただきました、ひろだぶさんです、ありがとうございます。小川優さん、おはようございます。おはようございます。今朝から雨模様で風はありますが蒸し暑くなりそうです。今日も仕事で土曜日の休みがなかなか取れず、元気が出る放送をゆっくり聞けませんが、仕事の合間に聞きながら熱中症に気をつけて今日も一日頑張ります。仕事が終わり次第帰宅予定なので5時頃には終わらせたいです、といただいています。ひろだぶさん、メッセージどうもありがとうございます。本当にね、毎週お仕事中に合間合間で聞いてますよというメッセージをね、本当にどうもありがとうございます。そしてね、どうでしょう、ひろだぶさんの働いているエリアはどのぐらいね、こう雨が降っているのかな、どうなのかなと思うんですけれど、どうにか雨が少なく、そして暑さ、蒸し暑さもね、少なく済んだらいいなと願っています。風が吹くといいかな。どうかね、熱中症に気をつけて、そして疲れやすい時期なのでね、そこにも気をつけて頑張ってください。応援しています。ひろだぶさん、どうもありがとうございました。さあ、そしてツイッターの方でいただきましてね、ワクワク湘南さん、ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。タッチ、私も見てました、懐かしいです。みなみちゃん、可愛かったです、といただいています。すごいわかる、本当にね。いや、あれはね、青春なのでね、いくつになっても、私もその小さい頃も見てましたけれど、それ以降も、漫画とかでもね、読み返したりアニメ読み返したりしてましたけれど、やっぱりね、いろいろと青春のその部活動の思いもそうだし、ちょっとしたね、その恋愛部の部分もそうですし、楽しかったなと思います。ワクワク湘南さん、ありがとうございます。さあ、そして他にもメッセージをいただいていますね、ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。エクレアさんからです、ありがとうございます。6月も終わってしまいました。連日の暑さと湿度で夜もエアコンが必須になりますね。寝るときはタイマーを使いますが、タイマーが切れたら目が覚めてしまうので扇風機を併用しています。すっごくわかります。ゆうさんはしっかりと睡眠は取れていますか？ゆうさんもお仕事が忙しく、なかなかお休みが取れないかと思います。夏バテ対策をされているかと思いますが、お体には気をつけてください。昨日のニュースで九州地方の豪雨の映像が流れていました。被害が出ませんようにと祈ります。今日も雨予報ですので、ゆうさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さんも気をつけてください。今日から7月、今月も番組を楽しみに聞きたいと思いますので、よろしくお願いします、といただきました。エクレアさん、どうもありがとうございます。いや、そうなんですよ、もう夜の寝苦しさがレベルアップし始めましたよね。我が家は それこそ屋根が近いっていうんですかね、先ほどの深見さんのお話じゃないんですけれど、とってもね日がよく当たる家なんですよ。でいい家だなと思うんですけれど、いやー夏はねなんか壁からも屋根からもいろんなところからねこうなんだろう熱を感じまして、これはたまらないなと思い、最近はタイマーじゃなくてなんとエンドレスずっとつけ続けて、まあ、近くの寝る部屋の、ね、エアコンはちょっと怖いなと思うので、まあ、近くのお部屋のエアコンでこう扇風機でこっちに来るようにしているんですけれど、この時期からこれだと私はもう夏は溶けちゃうんじゃないかななんて思っています。どうかねクリアさんも過ごしやすい日々を、まあ、眠るときは特にね作っていただけたらなと思います。そして九州地方本当にとにかく豪雨はねやっぱり怖いなと思いますので、お互いに気をつけていきましょう。エクレアさんどうもありがとうございました。さあそして続いてのメッセージはジミゲルさんからですね。ジミゲルさんからのメッセージの前に、そうだ先ほどのアキラチューブさんからのメッセージにあった海開きの話をお伝えしますね。海開きね、今のところ観光協会のホームページなどにも中止のことは書かれていません。そしてこれまでもこのくらいのお天気ですとやっている状態なので、今日も海開きしっかりとお祝いできるかなと思います。時刻は10時から、今年は片瀬海岸の西浜での開催となります。この放送の後からでも間に合いますので、ぜひ海開き、ちょっとね雨が心配かなと思いますけれどお楽しみください。あきらしゅうぶさんきっかけのメッセージありがとうございました。そして続いてはジミゲルさんからですねいただきました、ありがとうございます。ゆうさんスタッフの皆さんおはようございます。おはようございます。今日ものんびりと聞いています。このところ蒸し暑い日が続いていますね。本当ですよ。おかげさまで仕事の後のビールが美味しいです。この間食いしん坊さんが紹介していた冷凍たこ焼き食べてみました。お店の出来たてにはかないませんが、お家で熱々をいただけて美味しかったですといただきました。わーいいな、私ねまだ食べてないんですよ。なのでぜひ、あしかもジミゲルさんありがとうございます、写真を送ってくれましたんでどうもありがとうございます。私も食べたいなと思います。いや本当にねビールが美味しい、それ大事なこと。この蒸し暑さもね嫌だなと思わずにプラスに捉えていきたいなと思いました。ジミゲルさんどうもありがとうございます。それではラストナンバー参りましょう。ジミゲルさんのリクエスト曲でお別れです。シカゴでサタデーインザパーク。